こんにちは、門垣俊子です。毎月一度第3月曜日に配信している知って安心在宅医療の時間です。超高齢社会の現在、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるというのはどんな状況のことなんでしょうか。わかりやすく紐解いていただきましょう。今日もご専門の方にお越しいただいております。今日は岸ひまわり薬局から在宅療養支援認定薬剤師でいらっしゃいます武田光雅さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
武田さんはいつ頃からこの在宅療養の支援をしていらっしゃるんでしょうか。
まず最初に始めたのが平成17年、はい、2006年ぐらいから。
もう20年ほど前になりますね、はい、あ、そうなんですね、うん、これは何かきっかけがあったんですか。まあ、
それはいつもお世話になっている前橋先生が在宅に行って薬を届けていってほしいっていうふうな話の流れから、はい、まあ、その訪問するような形になって、右も左も分かんない状況で患者さんのところにお伺いしたりとかしたっていうことが初めてですね。
じゃあ特にそういう、こうシステムが前々から作られててっていうんではなくって、先生からのこうご要望があって、で患者さんのお宅に訪問されたっていうのがほぼ20年ほど前のお話。
はい、そうですね。
今はなんかこういう形が出来上がってきているんですか。
はい、今はもう、まあ、ドクター、はい、医師、看護師、それからケアマネージャー、地域包括さんとか、PT さんとか、こうヘルパーさんとか、いろんな人とこうタッグを組むような形
チームになってますよね。
はい、そういうふうな形になって、もう、まあ、平成25年ぐらいから、まあ、そういう形になってますんで、すごいこういろんなことを皆さんで情報共有していろんなことを教えてもらえるので、やり始めた頃に比べると、もう格段に良くなってると私は思います。
あ、そうですか。はい、うん、じゃあそのチームで動くっていうことが、はい、なかなかその当事者になって初めて、あ、皆さんがこれだけの方が関わってくださるんだっていうのは分かりますけども、事前に私たちがこう自宅で介護とか、看取りをしたっていうことがなかったら、なかなかイメージとしては出てこないですよね。
そうですよね。多分そういうふうな形で、まあ、最後看取りであったりとか、そういうパターンの時になって初めて、はい、あ、こんなにいろんな方がこう周りにいるんだって多分、まあ、皆さん感じられるから、ね、次から次へと人が入ってきて、
はい、そうです
っていう風なケースは多いと思います。
だから、
はい、
本当に自分一人じゃないんだっていう、とても安心できる、うん、在宅医療だなっていうのは、今回もいろんな方にインタビューさせていただいて実感したところなんですけどね、はい、そこに薬剤医師の方が入られるっていうのもちょっと初めてのケース で、
はい、
で今お話をお伺いすると、もうチームになってから随分と動きやすくなってきたと。
そうですね。
それがこう、はい、ほぼ10年ぐらい。
10年ですね。
ということなんですね。はい、どのような活動をされていらっしゃるのか、ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
まあ、私たち薬剤師は、はい、まあ、薬をその作ってとか、それでお渡してっていうイメージが強いんですけども、
そうですね、
まあ、在宅の現場においては、はい、まあ、薬をどう飲みやすくするかとか、
あ、
そういうことにスポットを結構置いてます。
は
い、うん、例えば何で飲めないんだろうとか、
飲めないと飲み込むことができないじゃなくて、
そうじゃなくて
溜まっているわけですね。
結構在宅でお伺いすると、はい、結構な確率でいっぱいお薬が
残って
ます 残ってることがありまして、
せっかく処方していただいてるのに、
お薬をもらっても飲んでないと意味がないの で、
ね、
やっぱりそういうふうな問題もあったりとか、
はいはい、
まあ、そういうふうにして、じゃあ1日3回飲むお薬をどうやって飲みやすくしたらいいのかとか、そういうふうなことをいろいろ考えたりとか、まあ、あと、まあ、薬は飲んでなんぼのものですから、
そうですね、
まあ、やっぱり一番気になるのは副作用。
あ、はい、
飲まれててなんかこれはもしかしたら副作用なんじゃないのかなっていうふうには最近は考えるようにしてますの で、お伺いすることによって、まあ、お伺いした患者さんの状況を見たりとかいうふうなことができるので、その時にこれはもしかしたら薬の副作用でこうなってるんじゃないのとかっていうふうなのを、あ、
はい、
まあ、 一緒に訪問していらっしゃるドクターとかナースさんにちょっと教えてもらってこういう症状なんですけどとかっていうふうなこともしてますんで、
そうですか、はい、あのお一人で訪問されることももちろんあるわけですよね。
ほぼ一人で訪問してます、はい、
でもそれまでにはドクターからこういうお薬をということで、うん、もちろんチームの共有されて、うん、はい、ご指示があってということになるわけですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。そうですか、ほぼほぼ残ってますか、
はい、結構な確率で残ってるケースが多くてですね。
そうなんですか、はい、うん、お聞きになってらっしゃる方、うちだけじゃないともしかしたら思ってらっしゃるかもしれませんけど、じゃあそのあたりをどのようにお話されているのか、もう少しちょっと詳しく改めて、どのような場合に在宅医療の支援として薬剤師の方が関わられていらっしゃるのか、その活動内容を具体的に教えていただけますか。
はい、ですね、はい、まあ、基本的には、在宅で私たちが訪問されている方っていうのは、まあ、基本薬の管理がうまいことできてないっていう方が対象になりますね。
はい、
はい、うん、
じゃあちょっと今までの中で差し支えない範囲でちょっと事例を挙げてご紹介いただけますか。
わかりました、私が一番長く携わった方なんですけども、認知症で独居の方で、はい、まあ、心不全というか心房細動という病気を持っていらっしゃる方いらっしゃいまって、はい、先日お亡くなりになった長嶋、うん、選手なんかも心房細動で、
はい、
まあ、血をサラサラにするお薬を飲んだりとかされてたんですけども、はい、まあ、認知症でどうしてもそのなんて言うんでしょう、薬をきっちり飲まないと、
これは難しいですね、
飲みすぎても効果が強くなりすぎるし、
はい、
飲まなかったら効果が出なくて、
はい、
症状が悪化することもあるし、
特に心臓のお薬ですからね、
はい、はい、その血サラサラにするお薬が効果が出すぎると困るし、なくなると血栓ができてしまうしと、はい、いうふうなことで、まあ、訪問し始めたっていうふうなのがあって、この方1週間のうちで多職種で行く日をこう分けてまして、
はい、先ほど最初にご紹介あったように、先生だったりケアマネージャーさんだったり、
はい、で、まあ月曜日はケアマネさんとか、はい、火曜日は看護師さんとか、
はい、
で私木曜日に毎週行くようにしてまして、
は
い、で、まあ、その時に薬を渡しして飲んでくださいっていうふうな形で、はい、こう服薬の支援をして
じゃあもう目の前で、
そうですそうです、
あ、そっかそっか、
はい、
なるほど、
その時に血圧測ったりとか、むくみとかそういうのを見たりとかして、で、まあ、異常あったらまたドクターにそれを報告してとかっていうふうにしてたんですけども、まあ、だんだん認知症が進んできている中でも、まあ、そうやって多職種の皆さんで協力し合って、なんて言うんでしょう、生活の支援ができて、まあ、本当だったら施設に入ってとかっていうふうなこともあったんですけども、はい、結構7年ぐらい、
あ、そうです、
はい、
結構一人で、
はい、生活されてて、
すごいですね、はい、頑張られましたね、
頑張られてたし、
皆さんのサポートもすごいですね、
まあ、あれはすごい私にとってもいい経験になりましたし、
そうですか、
はい、で、まあ、最後はちょっとこの方本当に独居の身寄りがない方で、
はい、
なんて言うんでしょう、お子さんもいらっしゃらないし旦那さんもいらっしゃらないしって、まあ、本当にもう県外に身寄りの方がいらっしゃるっていうだけだったんですけども、まあ、その管理がちょっと大変になってきたりとかっていうようなことで、まあ、ちょっと県外に移住してしまってその後はちょっと分かんないんですけども、
そうなんですか、
はい、でもその7年間で、まあ、いろいろ吸ったもんでありましたけども、
そうですか、例えばお話しいただける範囲で結構ですけど、
いやもう夏場の暑い日になってくると、やっぱり太陽の日が昇るのが早いので、
早いですね、
なってくると皆さん行動も早くなってくるので、あんまりちょっとゆっくり行くともうすぐ行方不明になってしまったりとかいうことがありましたので、はい、私も早く、7時半とかそれぐらい
に行ったり
とか訪問したりとかしてたんですけど、まあ、そういうふうなことをしながら、まあ、ある時なんか行ったら全然反応がなかったんで、 や夏場だしこれ熱中症で倒れてるん違うかなとかと思ってすごいあのいろいろ電話鳴らしたりとか失敗してたんですけど、いらっしゃらない反応がないからもうで地域包括の方に連絡して
まずは、はい、
で地域包括の方か、まあ、消防署とか連絡して、
はい、
で救急車とか、消防車とか来て
最悪をちょっと想定して
です
よね、
であのしてたんですよね、
はい、
で本人さんがその下の方から その消防署のとか来てる車を見ながら、はい、なんかあったんですかとかっていう風にして戻ってきたとかいうことがあったりとか、よかったですよ。で、まあ、大騒ぎになったりとかですね、あとはあの毎回あの電話線を抜いちゃったりとか、
そうなんですか、
いうことがあったりとか、らら連絡がなかなかつかなかったりとか、
そうですね、
はいうふうな紆余曲折はありましたけど、はい、まあ、そんな中でもまあまあ本当に何て言うんでしょう、彼女女性の方だったんですけども、
はい、
いい生活をされてたんじゃないのかなっていう、
いや今お伺いすると、あのご一人で身寄りがなくて、うん、認知症の方ってもうついついね、
はい、
いや無理じゃないかなと思ってしまいがちですけども、
はい、
今お話を伺っていると文字通り住み慣れたお家で、
うん、
在宅医療という、うん、良さをフルに受けながら、
はい、
7年間お過ごしだったんだなと思って、
はい、そうですね、
無理ではないんですよね。
そうですね、あの時は私も若かったので、マンパワーもありました
け
ど、まあでもすごいいい思い出ですね。
だから、はい、あのチームで在宅医療というのは見ていただけるから、うん、さっきおっしゃったように月火水木金と、うん、あのお一人暮らしの方でも入れ替わり立ち替わりどなたかが必ず見てくださるという安心感はありますね。
なかなかその介護度が低かったりとかっていう風なんで、ま、それもあるんですけども、
はい、
まあ、でもそんな中でも、まあ、あのいい、まあ、よく頑張られたなっていうか、本人はそういう風に思ってらっしゃらなかったと思うんですけども、はい、まあ、あれがちょうどそういう風な体制になったのがちょうどもう本当に平成25年とかあのあたりぐらいから、やっぱりその連携がすごい横に広くなってきて、あの皆さんと情報を共有し合うようになったので、今はもっとさらに進んできてると思うので。
そうですか、
はい、
今はちょうどあの認知症の方でお一人暮らしの方の例をいただきましたけど、例えばどんな状況の方があの使われることが多いでしょうね。
あの、まあ、薬剤師が訪問するにあたっては、まあ、基本的には、まあ、あの薬の管理ができてない方、
はい、さっきおっしゃってましたね、
先ほど言ったフレイルであったりとか。
フレイルというのは、ま
あ、もう身体的にとか、あの精神的にどうしてもちょっと判断がつきづらいとか、あと、まあ、老老介護で薬をどうかいあの管理したらいいのか分かんないとか、
はい、
まあ、あと、まあ、認知症特許の方ももちろんそうですし、あのあとがん末期、
あ、はい
はい、がんで末期の方のところに、まあ、薬のサポートしたりとか、あと最近ではもうその、心不全、
はい、
末期っていう風な形で、心不全の末期の方もすごい結構実はいらっしゃいますので。
そうなんですか、
はい、だからそれもやっぱりあの呼吸するのが大変だったりとか、日常生活すごい大変なので、そういう風な人のサポートをしたりとかっていう風な、まあ、両方とも最近は麻薬を使ったりとかっていうふうなことも結構多くなりますので、はい、
でもその麻薬と今その麻薬という言葉自体がとってもインパクトがあるの で、ね、ちょっとドキッとしますけれども、
ね、
あの処方された時には患者さんにはどのようなご説明を。
あ、そうですね、あの皆さん結構麻薬って言ったら結構えっていうふうな、はい、あの反応されるんですけども、まあ、医療業界とかではこの麻薬っていうのは結構普通に使われてまして、痛みを抑えたりとか呼吸を楽にしたりとかっていうふうによく使われる。
呼吸も楽になるんですか。
はい、だからそういう面でうまく麻薬を使ってもらえれば全然問題ないんですけども、ごめんなさい、ただ麻薬ってやっぱりえっていうような
イメージが強すぎて、もう響きが入っても、
だから私たちはもう痛みを楽にする薬ですっていうふうな形で、もし何か副作用あったら、はい、あのサポートしますから言ってくださいねっていうふうに、薬剤師が横にいて、そういうふうにして適正な治療方法を を皆さんにお伝えすると、うん、じゃあ使ってみようかなっていう風な形になるので、操作して最近昔に比べて抵抗感はなくなってきてると思います。
そうですか、
はい、
で先ほどあの飲まれない理由が、まあ、いろいろあるってちょっと打ち合わせでもお伺いしましたけど、改めてちょっと飲まれない理由にどんなことを皆さんおっしゃってますか。
はい、やっぱり飲まれない理由っていうのは、やっぱり飲みたくないであったり、
飲みたくないということは何らかの理由がありますね。
っていうことなんですけども、はい、まあ、この薬を飲んで、やっぱりちょっと調子が悪いからやっぱり飲みたくないとか、それもあるんですけども、やっぱりあの服用回数、回数が多いとやっぱり飲み忘れてしまうということが一番大きいですね。
飲み忘れですか、はい、難しいところですね。
そうなんです。これは、例えば入院されて、朝昼晩とお薬看護師さんとかが配薬で持ってきてくれます、
持ってこられますね、はい、
でそれを自宅に帰ったら一人の場合だとそれ自分で全部しないといけなくなるんです
ね。そうですね。
で入院中はどうしてもその、生活態度っていうか、きっちりされてるじゃないですか、起床が何時ですか、
そうですね、朝早く起きて、
朝早く時間になったら寝るっていう風な、で3度のご飯が出てきてとかって、
そうですね、
ただそれが自宅に戻ると、やっぱ起きるのも、自分の好きな時間帯にとか食べるのも朝と昼が兼用になっちゃったりとか、
そうですね、
いう風なパターンありますよね、そうなってくると朝と昼一緒になっちゃったら、朝の薬は飲むけど昼の薬飲まないとか、
そうだ、食後にって言われてるの、
そうなんですよ、
そっかそっか、
そうなってくるとお昼がだんだん余ってきちゃうとか、っていう風なことにつながってきて、じゃあこの人お昼飲めてないから、お昼飲まなくていいんじゃないですかっていう風に、で服用回数を減らしてあげたりとか、いう風につながっていくと思うんですよね、でまあ本当に認知症であったりとかすると今やっぱり服用回数を減らすっていうことを、これは私たちでは判断できないので、まあ、ドクターナースとかといろんな情報を共有しながら、やっぱりこちら側からやっぱり飲めてないから1回にするんですけどもどうでしょうかっていうふうにして、ドクターにフィードバックして、じゃあ飲めてないんだったら朝1回だけにするとか、いやでもそれはやっぱり1日2回はきっちり飲んでほしいとか、いうふうに言われるケースもありますね、
でそれはもうもしかしたらその時に行かれるケアマネージャーさんにお願いされたりとか、その辺も全部共有していらっしゃるという。
そうですね。で例えば今、まあ LINE とか皆さんお使いになってらっしゃいますよね。
そうか、そういう形でのサポート、
そういう形で、
すごい、
例えばその患者さんを、患者さんを中心に、LINE のグループ、皆さんグループ結構作ってらっしゃると思うんですよね、そのグループがあって、じゃあ今日こういうことがあったよとかっていう風になる、じゃあちょっと注意しておいてくださいとかって、やっぱこういうことがあったんで新しい薬が出たから多分これぐらいになったら薬の作用が出ると思うんで、ちょっとなんか様子変わったら言ってくださいとかっていうふうに、LINE のグループとかでできるので、すごいこう今連携がしやすくなりました。
すごい、そうですね、
はい、だから昔だったらその電話したりとか、ファックスしたりとかっていう風になってくると、それがすごい手間
ですね、
で相手の時間も奪ってしまうしっていう風になってしまうんで、LINE とかああいうのができた、コミュニケーションツールができて、お互いに時間を取られないでそういう風にして、あんたチェックしておきますとかっていう風な流れに上がってきているので、非常にやりやすくなってます ね。
以前だったらこう、ある意味連絡帳みたいなのが置いてあって、 そこに来られた時には見ていただけるけど、即今同時にってことはなかなかできないから、
ね、
LINE というのはそういう使い方で、
で
より患者さんが心地よく、またご家族の心配も早く解決できるということですね、
だからそういうふうなのも、結構その大切なところじゃないかなっていうふうに思いますね、
以前おばに食後のお薬をいとこが 飲ませたつもりが次のお茶欲しいという時にまだ頬の横にあったとかっていう、
そうですよね、
そういうこともあったというのを聞いたことがありますけども、
は
い、
やっぱりどうしてもその薬ってやっぱり高齢になってくるとその飲み込む力がだんだんなくなってきたりとか、であと薬の副作用によって唾液が出なかったりとか、そういうふうなことによってやっぱり飲み込む力が、飲み込めなかったりとかっていうふうなこともあるので、まあ、薬は飲んでなんぼなんで、
ね、本当ね、
例えば、まあ、これは皆さんにお話してるんですけど、なんかもう本当に薬のことで分かんないことあったりとかしたら、もういつでも、聞いてくださいっていうようなことは、はい、言っておりますので。
そうですか、
はい、
であれ例えば飲まなかったりして口の中に長くあるとあんま良くないんでしょうかね。
でもね、体に悪いものではないんですけども、ただやっぱりずっと残ってると苦味が残ったりとか、まあ、やっぱり口の中の環境が悪くなってくるから、やっぱり本人さんも嫌がると思うので、まあ、そういう時はまあできるだけで飲み込めればいいんですけども、飲み込めない時なんかはその口の中でラムネ菓子みたいにバラバラって崩れるような薬に変更してもらったりとか。
そっか、そういう同じ、はい、あの効き目のお薬でもあるんですね、
はい、ありますね。
ということはそういう、こう失敗談を、いや実はこうこうでってお伝えした方がいいんですよね。
そうですね、例えばこういうふうなところで困っている、例えば口の中に残っているとか、でも水が飲めてないんじゃないのかなとか、やっぱりそういうふうにごっくんする力が少なくなってるんじゃないのかなっていうふうにこちらも思うので、そうなってくると処方される先生にちょっとこういうふうな状況なんで、ちょっと口腔内崩壊状に変更してもらってもいいですかっていうふうなお話ができたりとかするんで、まあ、よく看護師さん、そういう体の症状を見てらっしゃいますんで、私なんかはドクターにも教えてもらいますし、看護師さんにも結構どうでしたかっていうふうにして聞いてますけどね、
はい、なんか上手な乗せる場所っていうのはあるんですか。
あれはね、でもうなんて言うんでしょうね、本当に真ん中に普通に飲んでもらったらいいんですけど、何十年とお薬飲んでらっしゃるので、結構皆さん自分のやり方が定着したってるんで難しいところですよね
個人差があるわけですか。
個人差結構ありますよね。
そうなんですか。
まあ、やっぱりそういうので、口の中に残るということはもしかしたらお水の量が少なかった
か、少なかったかもしれない、
はい、やっぱりそういうふうなこともあるかもしれない、ちょっと多めのお水で、コップ半分以上かな、 180cc ぐらい。
あ、結構ですね。
結構ですね、ちょっとやっぱ少ない量だとやっぱり意外と喉に残っているということがあるので、はい、ちょっと多めの水で服用してください、
ありがとうございますじゃあ最後にリスナーさんにぜひ日頃から感じていらっしゃることなどメッセージをお願いしたいと思います、
はい、ありがとうございます、まあ、皆さん薬剤師が在宅訪問とかって言ったら結構はってなって結構思われることっていう風なのが多分結構多くあると思うんですけども、まあ、私たちは薬のプロなんで、まあ、できれば皆先ほどお話になったように問題提起していただいたりとか、まあ、薬の疑問不安とかを僕たちは薬学的に考えてますので、そんな中で皆さんのライフスタイルに合った最善の方法っていうのを考えていくようにしております。で、まあ、在宅、まあ、普段薬局ご利用されている方なんかは、まあ、薬局でもまあそういうふうにいろいろ指導を受けていると思うんですけども、在宅になってくるとちょっとやっぱり変わ、まあ、基本的には同じなんですけども、まあ、副作用出ているとか出てないとかっていうのも判断したりとかですね、まあ、もし、まあ、先ほどもお話ししましたけども、情報を共有し合っているで多職種でこういうことがあったよとかっていうふうなことを共有したりとかもしてます、で、まあ、もちろんドクターにも情報をフィードバックしたりとかしてますし、まあ、うまく薬剤師さんを使ってもらってですね、してもらったらいいと思います。で、まあ、在宅で療養する方は、まあ、家族での助けにもなると私は思ってます。で、三田市の場合は今後一気に高齢化を迎えますので、で今後はもうほぼ在宅、時々入院という言葉が多く出てくると思います。
そうですか、はい、ほぼ在宅、時々入院、
で、これはもうやっぱり、医療機関もそんなにない、長く入れないっていう、こういう状況っていうのは多分もう近くまで来てるので、
そうですか、
だからやっぱうまく在宅でっていう風な流れになってくると思うので、まあ、今、まあ、ちょっと話題のフェンタニルとかっていう医療用のマイクの話なんですけども、うんうん、まあ、がん末期でよく使われたりとかすることなんですけども、はい、これはまあがんの疼痛痛みを抑えるための薬になって、はい、痛みを改善することによってその人の QOL って生活の質をね、はい、向上させるっていうふうな、
ね、いやもう痛みはね本当もう一瞬でもなくなると嬉しいです。もう天と地の違いですからね、はい、
だからまあそういうふうなで不安がある方なんかは適正利用、まあ、私たちが横で寄り添いながらこういうふうに指導したどうですかとかっていうふうなことを指導したりするので、まあ、安心して利用できると思いますので、ぜひ薬剤師を利用してもらったら私はいいと思ってます、はい、他の薬剤師も多分同じような思いだと思いますけども
、はい、関わってくださる時には連絡法などはこう交換していらっしゃるわけですか。
というのはどう、
患者さんと、
はい、患者さんにはまあ携帯の番号を教えてもらったりとか、あ、はい、まあ、全部一応同じドクターとかナースとかと同じようにして、まあ、自分とこの薬局の携帯の番号を渡したりとか、名刺にもお渡ししたりとかしてますので、はい、あ、そうなんですね。まあ、24時間できるだけそういうふうに対応できるようにしておりますので、
ね、今さらっとおっしゃったけど、はい、その24時間体制っていうのが、はい、患者側家族にしたらどれだけ嬉しいことか、あ、
はい、
もう夜がやっぱ怖いんです よ、 ですよ、ね、不安なんですよ、はい、で何か起きるって夜なんですよね。
そうですよね、休みの日と夜の日、
そうなんです、ね、でそういう時にこうお電話していいというね、はい、お許しをいただいて、はい、その番号が手元にあるというのも本当に宝物のような、うん、嬉しいお知らせをいただけるので、はい、在宅療養も本当に医療も安心して受けることができるということですよね、
はい、そうですね、まあ、そういうふうにしていつでも電話してもらったらいいと思いますし、はい、まあ、それで安心できるんであれば、またまれにどっか行っててなかなか電話出なかったりとかすることもありますけども、でもそんな、まあ、それはないようにして、一応なんて言うんでしょう、まあ、安心を届けるとか聞いてもらってホッとするような体制は一応取れるようにしておりますので、
ね、お声聞くだけで、ね、まず安心なんですよねそれで、まあ、例えばどこかにいらっしゃってても、うん、いやいつこのお薬を飲み忘れたけど痛みが出てきた、次2錠飲んでもいいですかっていう単純なことでもお聞きして、あ、もうそれは1錠で大丈夫ですよとか、うん、その症状だったら2錠がいいですよとか、はい、何らかのいただけたら、
そうですね、
もう本当にホッとしますのでね、は
い、そういうふうなやっぱり不安というのは私たちは普通ですけども、皆さんにしてみればやっぱりこれを増やしていいのか減らしていいのかっていうのは絶対分かんないことなんで、そういう時に普通にも気軽に連絡してもらったら、そうすることは私たちの仕事ですから、
そうおっしゃっていただけたら嬉しいですね、はい、うん、はい、じゃあもう安心してぜひ皆さん、はい、はい、さっきの言葉がちょっと私ドキッとしました。ほぼ在宅時々入院、それからお薬は飲んでなんぼのものです
、はい、薬は飲んでなんぼですから病院受診されてお薬もらって帰って終わりじゃなくて、
引き出しに溜まってるっていう場合もね、
そ
う
そ
う、
はい、それ結構多いですので、
じゃあその時には例えばご自分で在宅でなくてもお医者さんにかかったり、はい、薬局に帰った時に以前もらったのはこうこうこうだから溜まってますとか、はい、お伝えすればいいんですね。
いいです、もう最近そういうふうにしてお伝えしてもらったら、どこの薬局さんでも、うん、まあ忙しい時はちょっとなんて言うんでしょう、ちょっと時間かかってしまったりするんですけども、はい、まあ、そういうふうにしてこれだけ余ってるとか、じゃあこれ調節しましょうとかっていうふうな体制を取ってますので、余ってる時はもうね、普通に余ってるって言ってもらった方が
そうなんですね、
いいんですよ、
はいはい、で理由も聞いてくださったりすると、いやこれ飲むとちょっと体調がこうですこうですとかってなると、
そうなんです、それを言っていただけるとこちらもすごい助かりますんで、
そうなんですね、
はい、やっぱりどうしてもね、ドクターの前だと体調いかがですか、お薬どうですかって言われたら大丈夫ですって言ってしまうことが結構多いんですけども、はい、
そうですね、
まあまあそうじゃなくて、まあ、なんて言うんでしょう、本当に困ったことがあったら薬のことでしたら、言ってもらえれば、まあ、悪いようにしないっておかしいですね薬をちゃんと調節して、お渡ししますし、やっぱり飲まないと意味がないし、副作用が出てるのまんまでね、やっぱり 飲み続けるのはそれは危険なことなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、もう、はい、ぜひぜひ
という、
はい、相談ください。
ありがとうございました。今日のお話は岸ひまわり薬局在宅療養支援認定薬剤師でいらっしゃいます武田光雅さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次は8月18日の月曜日に配信予定しております。次回は、歯科医歯医者さんの吉原先生にお話を伺ってまいります。ぜひお聞きください。